まゆうの福祉橋渡し。まゆうがスタジオを飛び出して福祉の現場を体験し、臨場感あふれる生の声をお届けします。笑って泣いてまた笑う、まゆうと福祉の世界へようこそ。パーソナリティはまゆうこと花房まゆうです。この番組はあなたの心と世界を包む梱包総資材と日用生活雑貨の株式会社清和産業の提供です。そしてご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りします。おはようございます。一週間のご無沙汰です。お元気でしたか？夏休みもあと少しですね。私の小学校の頃は夏休みの宿題に必ず絵日記がありました。今もあるのかな。毎日書けばいいものを学校が始まる2日前に大慌てもう慌てふためいて書いていました。母に叱られ泣きながら手伝ってもらいながら書くものですから、ほぼほぼ作り話でした。あの苦しさといったら、その時はもう二度としないと誓うんですが、ま、6年間繰り返したと思います。遠い遠い思い出です。さて今日はスタジオに前回の突撃先の社会福祉法人高徳学園グループホーム、ひらがなでヒューマン、管理者西山幸男さんをお招きしました。西山さんどうぞ。
おはようございます。
おはようございます。改めて自己紹介お願いできますか？
はい、西山と申します。よろしくお願いします。私たちは、地域で普通に暮らすということを目指して、利用者とともに活動しておりますので、それを踏まえてこの、放送を聞いていただけたらありがたいなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。早速ね、西山さん、管理者というのはどんなお仕事をされているんですか？それより前にごめんなさい、ヒューマンっていうのはどんな施設ですか？
ヒューマンというのは、人という意味です。で、はい、一人一人を大切にということを、目指しております。あとはやっぱり地域の中でどのように暮らすかで、自己選択しながらどのように決定しながら暮らしていくかということがとても大切なので、それを支援しながら支え合いながら生活してもらっています。
ああ、それでさっきの二度も言いますが管理者っていうのはどんなお仕事なんですか？
管理者というのは、はい、職員とか利用者の人を管理するという役割と思われる方が多いかもしれないんですけど、私とは基本的に一緒にご飯作ったり、一緒に掃除したり、地域で一緒に活動したり、町内の、催し物に一緒に出たりとか、一緒に病院に行ったりとかいうのが仕事で、別に特別にこう管理者ですからこうなんですっていうよりは、みんなと他の職員と一緒の仕事を、させてもらってます。
そうなんですか。私は管理者っていう字のごとく一番上でああしなさいこうしなさいっていうのを かなと思ってたんですけど、そんなにもうみんなと一緒に働いてるんですか？
そうですね、まあ、あのうちの法人自体が、まあ、管理者というのは、はい、やはり現場をと一緒に、うん、あのいなさいというのが方針ですので。
そうなんですか。素晴らしいなんか施設ですね、あの学園というか、あのその方針がね、
ま、あの施設自体が、うん、あのやっぱり地域でこう生活したり活動したりするために、うん、あのどうしてもやっぱり利用者と一緒にやっぱり出ていかねば始まらないじゃないですか。それでどんと管理者ですというふうな形で座ってたら、うん、そんなこと一切できないじゃないですか。
あ、でも職員さんがいらっしゃるじゃないですか。
まあ、あのやっぱりそれがみんな好きです、この仕事してるんだと思います。
あ、そうなんですか、うん、あ、それでみんな総出でいろんなことを一緒にされてるんですね。
そうですね、
はい。でそのグループホームっていうのは、前の突撃で伺ったら6棟と6件というんですかね、あるんですよね。
そうですね、あの6件ありまして、ただ本当にあの普通の一軒家なんです、うん、もうあの多分あの外から見たらあれっていうように、うんうん、あ、普通の家だなって思われると思うんですけど、うん、まあ、それが普通に暮らすっていう意味でもあるんじゃないかなというふうに思ってます。
ああ、普通に暮らす、なのであの大きな施設を作ってそこへみんな集めて、朝何時に起きなさい、はい食事です、はいはい、これ何時から何時までこれです、あれですって、で、はい週寝る時間ですみたいな、そんなんじゃ自立にならんよね。
そうですね、あの皆さん必ずあの昼間どこかに行ってます、
う
ん、ですから、
そうですね、
だから仕事に行く人もいればデイサービスみたいなところに行く人もいますし、さまざまですから、うん、でそうなるとあの行く時間もみんな違いますし、帰ってくる時間も違いますので、
はい、
ほんならあの寝る時間も違いますし、
うん、はい、あ、そういういろんな人が、2人か3人とかで集む、あの人一軒家で暮らすんでしたね。
一軒では、だいたい3人から4人で、
3人から4人で、ね、
はい、
共同の、ね、生活されるんですよね。 で、はい、であのお聞きしたら、私できない、そんな風にしてあの不自由なからできないことがあるからっていうのに、できない人ばっかりが集まっているのねと思ったら、そのできない、どうしてもできないことをお手伝いする、それが支援って言われたじゃないですか。
そうです ね、あの基本的にあのできないものを無理に、うん、あのできるようにするというようなことは、うん、あのやっぱり必要ないではないかなというふうに思います、うん、だからどうしてもけどできないことはお手伝いして、うん、できるようになれば結果的に、うん、あの利用者の方も喜ばれるんじゃないかなというふうに思いますので、う
ん、ねえ、私はそういうなんか簡単じゃないですか、その方が、なのにそうやってわざわざあの大変なことをされておるんじゃなって、でもそれが結果的にできるようになったりするんですよね、きっとね。
そうですね、まあ、何らかの形支えがあって、うん、もうできればそれでいいんじゃないか、
うん、
だからその利用者の方の力だけで、うん、あのする必要はないと思うんですよ、うん、ですから利用者の支えてもらってできてもそれはできるというような形になるとは思うんですけど、うんうんうん、
ねえ、それと地域の人と交流があるんですってね。
そうですね、あの基本的にはお掃除とか、
うん、
あの祭りとか、
はい、
そういうのにはね、やっぱり積極的に参加したいな、うん、ただ、まあ、はい、あの今までコロナでしたんでちょっと困ってたんですけど、はい、今年はね、はい、もうあのバンバンと参加させてもらってます、
ね、そういうのって楽しい、皆さん楽しまれてますか？
もうね、皆さん楽しいっていうよりをちょっと超えてしまって、
あ、そう、楽しいを超えるとどういうこと？
あのですね、もうあの本当にこう楽しいを超えるっていうのは、あのやっぱりこう帰ってきてもうぐだっとなってしまうんです。
あ、
もう本当に発散したっていう感じ、
もう出し切るんですね、
出し切ってで帰ってきて、もう
あっという間、それってすごい素晴らしいことじゃね。
そうですね、
ね、
はい、
うわ、
先立てもありまして、こう一緒にねみんなと踊ったりとか、
うんうんうん、
ね、で職員とじゃなくて、ヘルパーさんについてもらって、はい、一緒にこうね、うんうん、地域の人とこう踊ったりとかいうのはやっぱり、その国旗見るとあいいなって思いますね、やっぱり。
それが成果ということですか。
何が成果はね、やっぱりなかなかわからないです。
そうか、
ね、ただやっぱり、その、よかったとか楽しかったって言ってもらえることが、やっぱり一つ、成果といえば成果かなとは思いますけど、
形に現れないけど、いつかどこかで形になるかもしれんな。すぐには形に現れんけどね。
そうですね、ですから、そういうことに参加することによって、その利用者の生きた証が、この人がここへ暮らしてるっていう証にもなると思うんです、
はい、
やっぱり障害のある方もない方も、やっぱりどこかでその、ここで暮らしてたんだっていうことが皆さんに伝わるじゃないですか、やっぱりそれはやっぱり人としてとても大事じゃないかな。
大事です、ね、大事です、ね、はい、ね、生きた証な、そうです、いります。絶対、
だから今の社会は閉塞感って言われますけど、やはりこうそれでもこう出ていけば、必ずその人の、証みたいな、それがいろんな証のあると思うんですけど、私はその一緒にこう大きな声を上げて、わーっとやって、楽しかったっていうのも、で近所の人が、この間楽しかったねって声をかけてもらえる、それがやっぱり一番大切なんかなとは思ってるんですけど、
それでヒューマンさんは一戸建ちの家を借りて、そこに住むように一つのところにガーッと集めたりしないで、そのためにそうやったんですね。
そうですね、
ね、
地域で暮らすっていうわけですから、地域の中にないとですね、やっぱりいけないのかなとは思ってます。
それってすっていったんですか、なんか地域の人がこう白く、今どういう風に言ったらいいかな、なんか白い目で見たりというかなくて、そのスーッて栄養に行ったんですか。
スーッとはなかなか行かない場合もあります、はい、いろんなことを、それでも、話をするということ、やっぱりこう知ってもらうために、私たちが出て行って、理解するしてもらう、説明をすることが、やっぱり私たちの一番の最初の役割じゃないかなと。
それが西山さんの仕事なんじゃない、一番大事な。
そうですね、それが私もそうです、利用者の方もですね、こういう人ですっていう、これの、こういう特性がありますと、よく苦情も来ますけど、でもそれで、また関係ができる場合も、
そうですよね、お話しするチャンスじゃないですか。
そうですね、
何にも言ってくれなかったら何にも言っていけれないし、
そうですね、誰が言ったんか何言ったんか分からんでは、やっぱり分からないので、やっぱり言っていただいて、やっぱり利用者の方にもきちっと、こういうようなこと言われるからっていうので、やっぱりこれが地域生活だよっていうことをね、やっぱり伝えていけれたらなというふうに思ってますけど。
それでそこへずっとおることができるんですか。皆さんずっとおられるんですよね。
今 の、 居住場所 に、 の、に住めれば、やっぱり可能な限りは住んでいただきたいなと思いますけど、やっぱりね、お年を、
そうかそうか、
になるとどうしても、やっぱり階段があるんでね、2階に、なかなかちょっと足が不自由になったりすると、ちょっと難しいかなって思ったりもするんですけど、
私たちも年齢が来たら老人ホーム行くんですよ。
そうですね、
なので、それはもう仕方がないことじゃな、ね、それは健常者も障害者も同じことじゃな。
そうですね、本当に普通に暮らせる間は普通に暮らしていただけたらいいと思います。
そうなん、あ、それはやっぱりいろんな苦情があったりとか、それから皆さんと仲良しになってそこで暮らせるようになったりとか、そういうのも西山さんやもうそこに働く皆さん、スタッフの皆さんやなんてお世話をする方がいらっしゃいますよね。お手伝い、お世話、
世話兄さん、
世話姉さんってね、はい、そういう方やみんながやっぱり努力されてるんでしょうね。
まあ努力というよりも、うん、やはりどういったんですかね、やっぱり普通にこう私たちも近所付き合いするじゃないですか、
はい、
その感覚、
あ、そうなんですか。
だからとにかく、まあ、私が近所の人にするような、うん、同じように別に、うん、無理にお願いしたりとか、うん、いうこともしませんし。
あ、そうなんですか、はい、いやなんかすごい努力されようかな、あ、自然にされてるんじゃ。
そうですね、もうやっぱりこう構えてしまうと相手も構えますので、うんうんうん、やはりただ、まあ、私はもう子供が迷惑かければ、うん、すいませんよ謝りに行きますし、
はいはい、
ね、大きな声で怒ったりしたらうるさいとか言って、うん、怒られたりすることってやっぱあるじゃないですか、うんうん、だからそれは別に障害のある人で夫婦喧嘩して大きな声上げてね、うん、する方もおられるじゃないですか。だからそういうふうに、うん、お互い様で迷惑かければすいませんっていうし、
そういう接し方、ご近所との接し方をされてるんだな。
だからよく野菜をいただいたりね、
うん、
もう本当に助かります。嬉しいですね、そういうの。どうぞってね、本当に、うん、持ってきていただいたりね、した時なんかは、うん、みんな喜びますしね、今日誰々さんにもらった野菜よとか言ったりね。
うわ、そうなんだ、そうだな、そうだ、はい、そういうのをもう目指して。そういう地域に出て行かれて、そういうふうにしてだんだんと馴染まれてどのくらい経つんですか。
ですね、まあ、私が まだ10年ぐらいしかならないんですけど、まあ、その前から、うん、まあ、やはり地域の中で暮らすっていうのは法人の方針でもありましたので、う
ん
う
ん、はい
はい、ですからもう20年ぐらいにわたるかなとは思います、う
ん、あ、やっぱり長いことかかったんじゃね。
まあ、月日はね、やはり法律もいろいろ変わりましたんで、ね、
あ、そうか、そういうのも後押ししてくれるんだな、
う
ん、
そうですね、うん、やはり30年20年10年って大きく法律が、
うん、
変わってきますし、障害者に対する権利のあり方も変わってきますし、
うんうんうん、そうだね、うん、そうです、そうです、はいはい、これからも変わるかもしれんよね。
そうですね、これからももっと良くなっていただけたら、
う
ん、
そうですね。
で、まあ、障害のある方が住みやすいっていうよりも、まあ、障害のある方が住みやすければ普通の人もみんな、
そうです、
ね、暮らしやすい、お年寄りの人も暮らしやすい社会ですから、
はい、
だから別に障害のある方が暮らしやすければいいっていうんじゃなくてですね、うん、みんながこう暮らしやすい社会にやっぱり変わっていけたらなというふうに思うんですけど。
そうですね、はい、これからちょっと西山さんはこういうお仕事に入るきっかけみたいなものはあったんですか。
学生時代に、まあ、ボランティアとかして、
はい、
ちょっとまあ、簡単な気持ちですよ、まあ、やってみようかなっていう風に、はい、
そうなんですか、
ね、もう本当にいや、この仕事が大好きでとか言うんじゃなくて、うん、
はい、
まあちょっとやってみようかなっていう、うん、まあ、そんな簡単な気持ちで、
はい、
まあ、就職をさせてもらったんですけど、
はい、入られてなんかその簡単な、まあ、言うたらチャラチャラした気持ちがどうなんか変わりましたか。
まあ、最初の、まあ、10年ぐらいはね、
はい、
なかなか分からんことも多かったんですけど、
はい、
でもやっぱり変化していくことにはやっぱり、
うん、
なかなかついていけないとこもありましたけど、
はい、
やっぱりそれがいいように変わっていってるんで、まあ、それが一番のやっぱり楽しいっていうんですかね。
何かこうエピソードみたいなのがあるんですか。何か、
まあ、先立てもそうなんですけど、うん、とにかくこう祭りとかに行った時に、
うん、
あと誰々さんが、ね、こう声をかけてもらったり、うん、声をかけていただいたりされたりで、ちょっと一緒に踊ろうとか、うん、言っていただいたりとか、うんうん、近所の人にしたら、ね、ちょっと声をかけてもらったりとか、うん、そういうことでこう、これがやっぱり地域で生きてるんだなっていう風な ことになるので、
そういうふうな気持ちになるまでにその、もう20年言われたですかね、
はい、
20年ぐらいかかったんですか。
そうですね、まあ、あのやはりあの私たちも出るようになりましたんでね、
はい、
だからあのやはり出なければ、うん、地域の人も理解されないと思うんです。
出られんかったんですか前は。
前はあの最初は入所施設だけでしたので、
うん、
はい、どうしてもあの大きな建物の中に、
はい、
あ
の大きいですよ ね
大きいんですよ本
当に、はい、
であのもう本当に建物の中でもう完結してしまうの で、
うん、でそういう施設だったんですか。
そうですね、最初はそういう施設だったんです。
はい、
ただその前はですね、まあ、うちの法人の一番は、うん、あのやっぱり戦災孤児の、
はい、
あのからスタートしてるんです。
あ、石井十字、
まあ、石井十字とはちょっと違うんですけどね
ちょっと違うんですか
でもあのその信号集 の、うん、あのお寺の方々が、ね、うん、集まってですね、うん、なんとかこれをせにゃいけんっていう意味で、うん、あの作られたのがうちの、あの法人のスタートになりますので、
はい
はい、
あ、なので大きな大きな建物にみんなを集めとったんじゃない。
そうですね、はい、どうしてもやっぱり、まあ、あの当時の話ですからね、うん、やっぱりいろんなところに点々というのは難しかったんじゃないかなと、うんうん、
あ、それがいつの頃からこう地域へってこうグループホームがこうできたしたんですか。
まあ、あの支援費制度って言ってね、まあ、法律的にあの措置から支援契約っていうふうに変わったんです
よ。あ、法律とともに変わったんですか。
そうですね。
はあ、そうなんですか。じゃあそ法律とともに西山さんも気持ちも考え方も変わっていったんですか。
そうですね、もう、
あ、そうなんですか、はい、うーん、あ、うん、そうやってだんだんとあの施設がこう発展、発展、
まあ、あの基本的に施設があのこの大きな建物からです、ね、うん、やはりこう地域に、うん、あのこう根ざすというような方針にやはり、うん、あの大きくいろんな施設も今変わってきてると思うんです。
ああのここの高徳学園だけじゃなくて、
そうですね、
もう日本中の、はい、その施設が大きく変わってる時期なんですか。
そうですね、はい、
ああ、そうなんですか、はい、はあ、どういうふうにですか。
やはりあの施設からあの施設でこうあの全てがこう完結する、うんうん、ところから、うん、やはりこう地域で普通にこう暮らしていこうと。
はあ、うん、そうなんですか、はい、はあ、そりゃあそうせんといつまでたってもその四角な大きな施設以外から誰も一歩も出られないんですよね、
そうですね、
生涯
だから出なければ知ることもできません
ね、
はい、ですからやはりそこによって初めて、うん、あの触れ、あの見ていただいて、うん、関わっていただいて初めて分かることであります、
うんうん、そうですよね。もうあのそういう方が固まって学校へ行ったり、学校の中でももう固まってそういう学級作ったりって、まあ、とにかく固めてしまう、
はい、
好きですよね、まああのまあ、指導しやすいというのもありますけど、うん、あるんだけど、まあ、せっかく外に出たんならみんなと混ぜて、で健常者の人があの先生にだけ頼らずに生徒もあの学校ならよ、生徒もお手伝いする、そういう風景がこう見えたらいいよね、
まあ、あのうちの町内なんかもあの、まあ、私が住んでるとこなんですけど、うん、まあ、あの重度の障害の方が、うん、と一緒にこうみんなで、うん、あの行ってるとかいうこともありますので、
あ、そう、ね、そうならんとせっかく出して出して言って高徳学園から出していただいて、その出た方々がまたどっかにぐりっと固められたら何にもならないじゃないですか、
うん、そうです ね、まあ、あのやっぱりあのどう暮らすかっていうことも、うん、やはりあの利用者自身がやっぱりある程度こう決めていけるようにしないとですね、うんうん、あんまり大勢で、ね、あの固まるとルールばっかりができるんです、うん、ルールと、ね、決まりと、はい、がもうどんどん増えていく、
うん、
ですから、まあ、あの学校のようにこう、ね、手帳まで作られるようになったら困りますんで ね
こうやって見んとどんなルールがあるのかわからんで自分が何の違反したんかもわからん で,
そうで違反したらそれで ねそれで注意をせにゃいけんとか ね指導が入るとか、そういうのはちょっとやめたいので、やっぱり少なければね、まあ、話し合いで解決しますんで、
そういうこともあって2人とか3人とかもうせいぜい
4人ですね。
いいな、この間あの行かせていただいたとこも4人さんのとこ行
ったり、ね、そうですね、はい、
男性がね、はい、4人でなんか楽しそうに暮らされてましたけど、
そうですね、本当に、まあ、あの利用者のやはり希望は可能な限りやっぱり、あの認めていきながら、でみんなやっぱりあの地域の人好きですからね、
そうなんですか、それは一番いいですよね、ここおるの嫌じゃ、あの隣のおばさん嫌いとかね、そんな言うとったらねおれんよね、
そうですね、
みんなのこと好きって最高じゃないですか、
だからもう本当にいろんなことをそこから言われますけど、まあ、それはそれで、ね、まあ、
それは西山さんがどちっと受け止めてくれるってこの間言ったしところは言われてました、ね、
そうですね、
はい、です、なのであの困ったことはみんな引き受けてくれますので何も困ることも何にもありませんって言われてました、
まあそれはちょっとね言い過ぎかもしれない、
いやいやいや
多分ね心の中ではね多分クソと思ってますね、
そうそんなことはないです、
もっとこうしたいのになとかね、はい、まあそれはあると思うんですけど、やっぱりあのある程度のところではやっぱり生活は、していただければ助かるなと思いますんで、
そうですね、それでです、あの、まあ、そろそろなんか時間が迫ってきましたけど、あの今までそうやってあの支援をされてそういう施設にお仕事されて、これからはあの どんな方にしていって、そしてこの放送を聞いてくれた方に何を伝えて何を思ってもらいたいですか。
まあ、あのやはりこの放送を聞いてくれいただいているあの方々に対してはですね、まあ、あの障害のある方もあの、まあ、地域で普通に暮らしているんだということは、まあ、知っていただきたいなと、でその地域で暮らすというのは障害者のある方だけがこうあの良くなるんじゃなくて社会全体がこう変わるというふうに、あの思ってますので、まあ、あのぜひあのそういうことにあのちょっとあの目を向けていただけたらありがたいなと、いうふうに思ってます。でとにかくやはりあの地域で暮らすっていうことがあのとてもあの大事なことなので、やはりあのどうやったらこのここの地域でこう暮らせるかっていうことをみんなで考えていただきたいんです。で障害のある方もない方も、お年寄りの方も今特に子どもさん結構大変です。
あ、そうなんですか。
そうですね、あのなかなかこう入り込めないところがどうしてもあるって聞いてます。
はい
はい、ですからそういうことも含めてですね、やはりあのみんながあここで暮らしてよかったなって思うような、そういうふうなところに我々も一つちょっと加担させていただいて、あのたらあのその地域がすごく良くなるじゃないかなって。
地域が良くなるんじゃな。
そうですね、もうとにかくあのここであ暮らしてよかったって、そういう人たちが、一人一人が、あの、まあ、あの思っていただける、ほんなら必ずこうすあの住みやすい、いろんなことがまた行政もまた力を貸してくれると思うんですね。
そうなん、はい、私もあの本当に聞いてそう思います。体の不自由な方や障害、他の障害の方やいろんな障害のある方にみんながこう、あんな障害の人もいるんじゃ、こんな障害の人もいるんだ、ああ言って理解していく、知っていく、知らんと理解ができん。
そうですね、だからまあ、
だからそうなったら
いいですね、本
当ね、住みよいあの街になると思いました。
はい、
はい、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日は社会福祉法人高徳学園グループホームヒューマン管理者西山幸男さんをお招きいたしました。 ありがとうございました。
ありがとうございました。
まゆうの福祉橋渡し、パーソナリティはまゆうでした。良い日曜日を。